こんばんは、夢とな夜、今日から始まりました、夢となよるという番組ですけれども、実はですね11月の18日の日曜日、皆さんよくご存知の新風館を使ってですね夢とフェスタ2007というイベントが行われます。テーマは絆、ということなんですが、京都でですね活躍しているというか今、いろんな人がですね関わっているイベント、たくさんありますけれども、それを引っ張ってる作ってる若い、まあ、ニューリーダーっていう方はどうなのかと思うんですが、そういった方々に来ていただいて、これからの京都どんな風に盛り上げていきましょうかとか、それぞれのイベントのいろんな裏話苦労話なんかを、シリーズで、企画をさせていただきました。今日はですね、その第1回夢となよる第1回目と言って、多分これも知ってる人が多いんじゃないかなと思うんですが、サイギーミュージックフェスティバル、というイベントがありますけれども、そちらをですね立ち上げられて、これで6年というふうに聞いておりますけれども、そのサイギーミュージックフェスティバル、実行委員長を、なさっておられました、佐藤元気さんに、今日はお越しいただきました、佐藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
どうもこんばんは。はい、ね、今日で
2回目ですね。
2回目ですね。はい、はい、佐藤さんは今お年をいくつでしたっけ？
あと1ヶ月で11月13日で30歳になります。はい、
晴れて
キムタクと一緒です誕生日キムタクと一緒ですね。
あ、そうですか。はい、はい、いやそこあんまり関係なくてね、そうですか、もう6年間
はい、
実行委員長、
実行委員長、
はい、はい、なんか今年で引退という話をしてましたけど、はい、なんでまた、
いや、ね、でもずっと引退はしたかったんですけども、全然引退させてくれなくてまあ6回やったし、まあ、そろそろ辞めれるんじゃないかなって。もともとは今年でもイベントを辞めようかっていう話になったんです。もう実行委員長とかじゃなくて、
あ、もうイベント自体を辞めようと、
もう辞めようかなっていう。なんかまあみんな結婚したりとか、
はいはいはい、
就職とか、転職とかあったりとかで、はい、まあ、イベントも存続していくのしんどいねっていう話になって、
あ、
じゃあもうやめようかって話したんですけども、やっぱりちょっとなっていう、
あ、
はい、あるおじいちゃんが、今度の実行委員長の人がね、
はいはい、
65歳から4歳になるんですけども、そのおじいちゃんが死ぬまではこのイベント続けますって約束してしまって、はい、だそのおじいちゃんが死んだらこのイベントはなくなるわけなんです。
あ、はい、そもそもそのサイミュージックフェスティバルってね、はい、いや手元にいろいろちょっと資料をいただいてるんですけども、はい、そもそも何がきっかけで始まったんですかね。
いや、もう飲みがきっかけですね。お酒がきっかけで、
お酒が
酔っ払った時に話、酔っ払ってみんなで、うん、こんなんあったら面白いねっていう話ずっとしてたら、
はいはいはい、
で、まあまあそれがきっかけというか、でも全然僕が立ち上げたんじゃなくて、まあ友達と二人で酔っ払ってこんなことしたらおもろいね、こんなことしてもおもろいねっていうのを、はいはい、極限まで話し行った時にずっと続くから、もうやったらええやんっていうのが、
あ、なるほど、ね、
始まりの
開き直るとかそんなんじゃなくて、
やってみようやっていうノリでした。
で当時、そうすると佐藤さんが
23の間ですね。
学生、
あ、ごめんなさい、23、4の間です。
もう働いてはったわけです
か。働いてました。
ああ、はい、そうなんだ。その、もともと酔っ払って、って言ってた相手方さんっていうのは、
今もいますよ。
あ、そう
です。実行委員長で。
あ、そうなんだ。はい、じゃあもうコンビでずっと引っ張ってきたみたいな感じ。
そうですね。で、もう一人副実行委員長がいて、
はいはい、
でその話をしたときに、隣の焼き鳥屋でバイトしてる男の子が
いて、はいはい、
そいつ面白いから、多分こんな話したら喜ぶんちゃうって言ったら、
うん、
多分やろうって言うんちゃうって言ったら、ほんまにやろうって言ったんで、もうしゃあなく始めたみたいな感じですね。
あ、
最初は。うわ、ほんまに始まるのかみたいな。
そうなんです。実はですね、手元にまあ先ほども言いましたけど、いろんな資料をいただく、というかネットで拾ったりしてきたんですけど、はいはい、サイン一体を使ってやってはるんですよね、
はい、
で、イベントの会場、ライブの会場がですね、
はい、
全部で19会場というふうに聞いてます、はい、で出演団体、実はリストで一生懸命こう数えたんですけど、
はい、
115バンド、
はい、
すごいですねこれ。で、実施しているのが今年は8月の4日と5日の2日間ですよね。 時間が12時からこれどうなんですか23時頃って
そうですか、まあ、大体
普通ね、なんか一発って言ったら変ですけど、イベントって言ったら、まあ、夕方に終わるとか8時9時ぐらいに終わっちゃうとか、でこのサインというそのエリアだけでこうやってる、はい、で23時までやるっていうのはね、なんかちょっと異質な感じを受けるんですけど。
そうですかね、うん、でもなんかスタッフ全員が基本的に飲みつけなんで、
ね、ああなるほど、ね、はい、あ、初めからその方向にあったわけですよ ね、
そうですね。
あ、なるほどなるほど。で実はそのライブの時のいろんな写真を実はネットから引っ張ってきたんですが、ちょっとね、まあ、その会場もさることながらこういろいろ見てて、なんでどこでやってんのこれっていうのがいくつかあって、その、うん、電車の中でやってるのがあるんだけどね、
はいはい、
これ、あ、これだこれだ、これは乱電ですよね、
はい、
これは
ホームページね、サインミュージックフェスタのホームページ
に
出られたらね、
出てるんですけど、乱電のですね、その車両の前の方に、マイクですとかセッティングされて、お客さん普通 の、 電車の中の席で座って聞いてはる、は
い、ライブ聞いてます。
これ電源とかそんなのどうなりちゃった？
電源はね、今はね、時代の進化とともに電池が、電池を使って使えるアンプっていうのがあるんで。
なるほどなるほど、はい、で、そのこれちょっとよくわかんないですけど、これは電車の車庫？
はい、今年初めての電車の車庫です。これはいいでしょう。これね、絵見れない方はちょっと、
いや本当ね、申し訳ないんですけど、ぜひサインミュージックフェスティバルで検索していただいたら、
そうですね、まあ、来てもらうかね。
あ、そうですね。そうですよ、
はい、
本当ね、見てて面白いのはね、そもそも どうしてこういう場所でやろうっていう発想だったのがちょっと僕なんとなく分かんないんですけど、
あ、車庫ですか？
いや、車庫もそう、
電車とか、うん、電車の中とか、
うん、
いや、それは何でしょう、なんか普通にそんなことあったら面白いじゃないですか。なんか別に電車でやろうが車庫、ほん、まあね、この前高岡さんに話したんですけどね、うん、二松寺市場を封鎖してとかの話を二松寺市場を封鎖して、うん、それをね、京都市になんか交通局とか行ったら、それは無理って言われてね、それは無理だったら次どうしようと思って、じゃあみんな高辻通りと小池とかちょっとしたところでみんな一斉に事故って封鎖して
無理やり事故、
無理やり事故って、その瞬間に1曲だけライブやろうとか、
ね、あ、なるほど、
そういった発想から降りてきて、はいはい、じゃあ電車の線路でやろうとかね、
あ、線路で、ね、
動きながら、
はいはいはい、
なんか線路のとこでとか、そんな話を出てたら、うん、まあ車庫でじゃあできるんちゃうかな、話が生まれてきたりして、
なるほどね、結構なんていうんですか、普通じゃないな、なんていうんですかね、イベント作るときに、じゃあどんなことができるんだろうね、はいはい、っていう発想から入っていくのが非常に多いんですけれども、これなんかいきなりトップダウンというか、そのまあ面白い、何をしたら面白いかからスタートしてますよね、
はい、
そこら辺がね、なんだかこの、その何をしたら面白いかって、まず今のその、市場の通りをですね、はい、事故で封鎖したらなんとかなるんやないかとか、まあ、普通じゃない。多分これ役所がやるイベントだったら絶対、
いやいや、一般的には無理ですから。
あ、そうですか。
まあ、死んでるかもしれ
ない。いや、発想が出ないですよ、そこ。ね、まずは。それとまあ、これはあるのかもしれないですけど、銭湯でね、やってるのがあるんですよね、これ、はい。これも、これはやっぱり、サインの地域の、あ、これだ、これだ。
これはね、僕よく行ってたんですよ。
あ、
この銭湯に。
あー、なるほど。
まあまあこんな銭湯でもライブしてたら面白いなと思って、ちょっと言ってもらったら、言うてみたらね、うん、OK だった。
あ、そうなんですか、はい、割と皆さんノリノリで、
そう、ね、
いいんじゃないのっていう感じ
ですか。見に来てる人はただでなんか女子高生入れるとか、そういう思惑もあるみたいですね。
そういう問題なのか、
ミュージシャンも。
ああ、そうなんですか。で、その出演バンドがね、これ115っていうふうに私最後数を呼んでみたらそれだったんですけど、これどうやって集まってきたんですか。
それはね、なんでしょう、最初1回目は自分たちでライブ見に行ったりとか、うん、チラシ配りしたりとかしたんですけど、はいはい、2回目以降は、まあ、ミュージシャンもやっぱりそういったものを求めているところも多少なりともあったりとかして、
うん、あ、要するに発表する場みたいな感じ。
そうですね、
うん、
で、まあ、こういったイベントっていうのはやっぱり他のお客さんも付き合っているっていうのもあるんで、まあ、みんな根を光らしてるというか、
あ、なるほど、
っていうところもあったりとかしても、自然に集まってくるようになりましたね。
ああ、なるほどね。
そうですね。
それでも115って言ったら、一バンドどれぐらい持ち時間も、
50分。
あ、50分。あ、じゃあ、こってりいけるわけですね。
はい、
うん、じゃあ、出演する側にとっても、これ、すごいメリットがある意味、あるわけです
か。いやー、それはどうなんでしょうね。ないミュージシャンもいるかもしれない。
あ、そうなんですか。ないミュージシャンもいてる。あの、でも、多分ね、その色、僕はあの、そのネットで見ててですね、はい、あの、ほとんどもう、この人たちプロじゃないっていう感じの人、いるじゃないですか。
はいはいはい、
もうその人はもう全然ノーギャラである意味やっていただいてるわけですよ。
あの、まあ、神社でやる分に関しては、
うん、
チップ制っていうのはまああるんです
けど、なるほど、なるほど、
はい、はははは、
なるほどね。まあこういうイベントをね、やっぱりやってる人間としてやっぱ気になる、はい、まあ、まあ、変な話、予算とかね、
はいはい、
あるじゃないですか、
はい、
で、まあ、お役所さんからですね、
はい、
まあ、イベントのイベントなんかの場合どちらかというと、まあ、お役所からまあ補助金みたいなのをいただいてですね、あのやらせていただいているわけなんですけども、はい、あの先ほど の, あの2人で飲んでて話やろうやないかみたいなところでスタートしたっていうことは、
はい、
あの元々は資金ゼロでスタート
したんですよ。そうです、ゼロ円です。
あのこっそり教えてほしいんですけど、
1年目はね、
ええ、
150万ぐらいかかるんですよ。
あ、
いや多分ですけど、
あ、多分
一番かかった年は250万ぐらいかかる。その年は赤字でしたね。だいぶびっくりしました。
びっくりした、この赤字。
あの、お金持ちの人にローン組んでもらいました。返済ローン。
そうなんですか、
はい。
イベントローンってあれですね。あの、まあそのサイミュージックフェスのパンフレットを見させていただいても、たくさんまあ協賛といいますかね、あの入っていただいているわけなんですけれど、はい、これほとんどと言っていいほど、その地域の、
はいはいはい、
ね、あの、あんまりそれぞれ言っちゃいけないのかな。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
あの、サイン春日神社、
はい、
木豆屋、朝日エンジニアリング、なんか大きいと分かるよ、
はいはい、ローカルな、
もう
見てください、
ね、アウショップサインと
か、
AU か、ごめんなさい、ね、でこれ、まあ、当然協賛金をちょっとずついただいて、
はいはい、
ね、はい、ということは、よくね、そのまあ、今、まあ、地域とか一体となってとかよく言ってるんですけど、
はい、
やっぱりこんだけ の, その地域の人たちっていうんですかね、協力してもらえてるんじゃないかなっていう感じを、まあ、これだけ見るだけでも思うんですけど、
はい、
そのあたりはどうなんですかね。
まあ、協力しなきゃいけないっていうのもあるかもしれない。
あ、そうなんですか。
でもすごい、思ったよりはすごいみんな協力していただいて、まあ、中にはやっぱりね、よく思わない方もいたりとか、もちろんね、大きいイベントやるっていう、
はい、
まあ、小さなやつも人はいると思う
んですけど、はいはい、
そういうのはあるんですけど、でも比較的結構みんな応援してくれてますよね。全然スポンサーやってないからといって協力してないわけでもないですし、
なるほど、
はい、
でも、まあ、本当にイベントやろうと思ったらいろんな人たちが協力しなくて、実際問題できないし、はい、特に本当サインの地域16カ所でしたっけ、イベント会場がね、ライブの場所ですか、
はい、
あ、18カ所が、やるっていうことは当然いろんな人がこうあれこれ動き回らなきゃいけないと思うんです、はい、実際このイベント当日までの、まあ、当然企画準備もそうなんですが、はい、当日の方何人ぐらい関わってるか。
50人。
50人ぐらい、
はい、
企画の段階では
10人から15人
ぐらい、ね、年齢層っていうと変ですけど、どんな風にして集まってたんですか。
年齢層、どんな風にってどういうことですか。
あの、わさわさわさと湧いてくるとか、
あのね、
飲み屋で引っ掛けるとか、
誰、どういうあれなんですかね。基本的に知り合いとかが多いですね。
あ、なるほど。
そのまでに知ってて、
うんうんうん、
とか、
はい、
まあ、年に一人二人はなんか飛び込みっていうのがあります
けど、
やめていきますね。
あ、そうですか。やめていっちゃう。
なんか、まあ、思ったよりしんどいっていうか、
あ、
そのね、1年限り、うん、1回限りの毎年1回会社を立ち上げるわけで、
う
ん、はい、
あ、そうか、会社ですよね、基本的にはね。
そうですね。
営業もしなくちゃいけないし、
はい、
経理もしなくちゃいけないし、で実際現場でドタバタ人足仕事もしなくちゃいけない、はい、まあ、それが、まあ、イベントっちゃイベントなんでしょうけどね。まあ、いろんな話をちょっと伺ってるわけなんですが、ちょっと、ここでですね、これは宣伝なんだって申し訳ないんですが、このリメットフェスタ2007の話に戻っちゃいますけど、昨年ですね、リメットフェスタ2006というのをやりました。で実は昨年が10周年を迎えまして、まあ、リメット京都という団体、 が設立されて10周年を迎えたんですが、その時にユネット京都の歌というのをですね、実は作りました。
俺こそ依頼してくれたらね。
本当だね。で、知らなかったもんなとか言ったりして、で、いろんなフレーズを集めて、でそういう曲を作ってですね、ユネット京都の歌っていうのは、なんかユネット京都の歌って言ったらなんか温度みたいですけどね、ちゃんとした歌ですので、冒頭にちょっとカラオケをちょっと、ね、させていただきましたが、ちょっとまあ、2フレーズぐらいといいますか、ここでね、そのユネットフェスタの、曲をですね、ちょっと作ってみたいなというふうに思います。
僕が歌うんですか？
いやいやいや。あ、ちゃんと。
じゃあ、聞いとこ
うです。あ、そうそう、ちゃんと音源があるので、はい、はい、CD はちょっと出していただいて、また後ほど。
よろしくお願
いします。はい、よろしくお願いします。段階では15人ぐらい、当日50人ぐらいっていう話が来ましたけど、その 和瀬さんはどちらなんですか。
あの企画の段階から入っていて、ね、彼女自身があの佐賀美術大学の学生さんだった時に、
ああなるほどなるほど、
やってくれてたんで、
だからやっぱり
またそのまあその時僕ねもう20代後半だったんで、また新しい、発想とかとか
や
ってくれて、
はいはいはい、
まあ面白い企画をやってくれて、
なるほど
ね、アート的な。
うーん、あそういえばあのパンフレットの中にもそのアートマーケットっていうのが出てます、
はいはいはい、
これはあのその和江さんの
いや
だけではないですか。
だけではないですか。でもあのすごい
感じ
で
楽しみになって、ね、どうもこんばんは和江さん、
いらっしゃい、
いらっしゃいます。
そんなに緊張するんじゃ
ないですか。なんか急にスタジオの温度が上がったような気がするんですけれども、
やっぱり3人いると ね、
ちょ
っと楽しいですね。
こう言って
こう言ってあのまあこんなところであの聞くのもなんですけど、あの、今度結婚されるという
全然関係ないですね。そんな求めてへんのか。
いやそもそもね、でもね、多分何年ぐらいお付き合いなさってらっしゃったんですか。
いや、その過去形容なんで。
あ、いやいや、付き合ってらっしゃいます。すいません。
あの、まあ、3年か。
3年半。ということは、このサインミュージックフェスティバルが3年目ぐらいからの関わり。
そうですね。
多分、あの、まあ、あの、初めのうちはね、なんかおさんくさいおさんやなっていう感じ、あ、いや、お兄さんやなっていう感じだったと思うんですけど、まあ、多分ね、そばでね、ずっと見ておられて、特に今年あたりは、本人も引退するとか言ってありますけど、あの、本人が言えないいろんな話があると思うんですよね。であのそのあたりっていうね、やっぱその 苦労話っていうか、あ本人ここで苦労しとんなとか、そういう姿っていうのはなんかこう見せておられませんか。
言っていいのかな。
いやいいよ。
あいいよいいよ。
あんまりダメ聞い
てない。そうそう大丈夫です。
言わないよ。ね、やっぱりこう地域の人と、
はい、
とかやっぱりこう店舗さんね、店舗をやってるんで、
はい、
やっぱりこう板挟みになるんですよね。
はいはいはい。
地域のこともこう考えなきゃいけないっていうのもあるし、うんうん、
はい、
でも店舗さんのことはないがしろにできない
っていうのもあるので、なるほどね、
うん、やっぱりこうね、その板挟みでいつも悩んでます
けど、うーん、
なるほどね。
タイミングで、あの店舗さんっていうと要するにその会場となる、
そうですね、
あ会場となるとこの、まあ、もちろんあのこれをやってもいいよ、ここをやっちゃダメだよっていうのが、うん、制約って言ったら変ですけど、ありますよね。
お店ごとにやっぱり違うと思うので
、ああこっちはね、あるいはそのミュージシャンがあれやりたい、うん、これやりたい、いますよね。結構あのミュージシャンでもわがままですからね。そんな中でこう舵取りをしなあかんわけですよね。舵取りというか、時にはなだめすかしい、うん、脅し、あ脅しはしないかもしれないけど、でもやっぱり確かにその、うん、まあ本当に僕はあの実はこの、夢とな夜ですね、なんですけども、今日が第1夜ということで、合計6回やらせていただくんですが、さまざまな団体のリーダーの方に出てきていただくんですが、それぞれのイベントがそれぞれにいろいろな面白さがあるんですけどね、そのサインミュージックフェスティバルってなんかこう、まあ、もちろん取っかかりはその問題勢いで俺らはこのネタ燃えちゃうかみたいなことがスタートしたかもしれないんですけど、あのこのパンフレットと見たりとか、まあ、お話を伺って、あの特にその、風さんのお話を伺って、その地域にどう密着していくかっていうところがね、すごくこうかあの他のイベントと違うというか、まあ、もちろんあの、町遊びフェスティバル、これ舞鶴ですけども、そこなんかも割ともう地域密着がたーっとかいう感じなんですけども、まあ、1年1本のイベントを作っていく中でね、そういう地域の人と関わり、それから当然スタッフとしてね、スタッフなんかやっぱり若い方が多いんですか。
そんなこともないですね。
あ、そうでもないです
か。はい、30歳ぐらいの人の方が多いですね。
ああ、
20代後半。
20代後半、
はい、
まだ元気のいい。
そうね、一番ちょっとお金も持ってて。
で、そういうふうな位置づけでなんかこうなんですかね、いきなりその、まあ、新聞でバーンとかラジオでボーンとか、そういうイベントじゃなくて、なんか徐々にこう徐々にこうあの知名度をね、じわじわこうなんかアメーバといいますか、あの、まあ、椎茸じゃないかな、はい、松茸みたいな、
そうそう
そう、感じの、うん、そうやってこうなんか広がってきてるのかなっていう感じがする。
いや、そういったことも多分あまり考えてないんだと思います
ね。ああなるほどね。
逆になんか、まあ、他の団体はどうこうじゃなく、うん、どうこうじゃないんですけど、その何かを考えすぎてて、例えば地域のためだったら地域のことをって思ってしまうから、うん、 そう思ってるがゆえに地域の人から見たら、いやお前は心配さなくてもいいよって思いは出てあげるしね。
あ、なるほどね。
で、うん、目的が何かにかけて何かにつけて大義名分をつけてやるよりは、はいはい、僕は本当に楽しみを求めてライブとかイベントなりやる方が、うん、よりいつかは地域のためになれるし、うん、スタッフのためにもやれるし、うん、そのイベントのためにもなるんじゃないかなと、うん、ね、何かにこうかこつけてねやると、うん、やっぱりちょっとうまくいかない点って
なる
よ
ね。
お金があるからとかじゃなくて、うん、やっぱ本当にみんなに楽しいものしましょうっていう、うん、あの投げかけの方が、うん、僕はイベントはずっと続いていくんじゃないかなと、うん、今でも、
うん、一番こうなんていうんですか、あのコアの部分っていうのは結局その、みんなで面白いことしたいよねっていう、
そうですね、
でそれに、うん、そこからまずスタートして、それこそさっきの話じゃないけれど、市場のとこの交差点封鎖したらおもろいやんけって、そこの真ん中からライブできたらおもろいやんけっていう、はいはい、だからそういう思いがいっぱいこう重なるから、なんかこうわーっとこうじわじわじわじわその面白さが広がっていくみたいな、うん、感じがね、はい、してて、で佐藤さんとも実はこれで初めてお会いして、はい、なんか怪しい人かなとか思ってたんですけど、そうじゃなくてね、すごくこう、話している中でね、イベントに対する思いっていうかね、ものすごい純粋な思いがすごくあるので、はい、やっぱそこがまずスタートにある。例えば、まず、イベントとしてこういうイベントをしなければならないとか、街づくりをしなくちゃいけないとかいうんじゃなくて、結局やってたら結果的にはそれが街づくりにつながっていくのかなみたいな、
途中そういったことも考えたことあったんですけど、結局やっぱり楽しくないと意味がない、
はい、その部分っていうのはやってる方がね、しんどいだけでなんか周りのことを気にしながらだけでは、なんかこう自分にとっても面白いことがないと、続けていけないですよね。夜遅くまで、なんでこんな遅まで、準備せなあかんねんとかね、人と人の間に挟まって、
はいはい、
なんで俺こんな悲しい心臓を見せなあかんねんとかね、やっぱそういうのがある、頑張れるため の, その, あのエネルギー源っていうのはね、やっぱりイベントには、まあイベントっていう言い方はちょっとやらしいですけど、なんかそういうのが、本当はないと、こういろんなことって続いていかないのかなっていう、そんな気がします。なんか今日ちょっとまとまりの話、まとまりのない話で申し訳なかったんですが、今日はでも佐藤さん、それから、佐藤さんの特別ゲストで、今度は今度の佐藤です、梶さんと申します。
佐藤選手か、
そんなことでいいのか。11月18日の日曜日ですね、新風館で行われるユネットフェスタ、1時から5時までということです。で、今日のサインミュージックフェスティバルをはじめ、旧田辺クラブ、これは京田辺です、それから京都学生祭典、大風流街遊びフェスティバル、ライブキッズ、そういったところの、コアのメンバーが集まって、楽しい一日を過ごしたいと思います。毎週月曜日と木曜日、11月の15日まで計6回シリーズでこのリメットの夜、続けていきたいと思います。大変私ちょっとタバコの吸い過ぎでしょうか、苦しい声になって大変申し訳ないんですが、ぜひ、続けて聞いていただければなんて思います。今日は佐藤さん本当にありがとうございました。
お忙
し
いところ、
なお佐藤さんは、サインの方で、オーバーグラウンドっていう、地下1階にですね、ショットバー、
ショットバー
で、やって、やっておられます。ぜひ皆さんもお立ち寄りください。本日はどうもありがとうございました。佐藤さんどうもありがとうございました。 Yeah!